3、広報太宰府、ナンバー1035、8月号、表紙から4ページ、表紙及び表紙関連。表紙です。横書きで、100年後も続く太宰府、そして縦書きで、自立持続可能性自治体に選ばれました、と書かれた文字と、赤ちゃんを高い高いしている女性、嬉しそうな赤ちゃん。二人の向こうには大きく茂った緑の木、青空に白い雲の写真です。掲載記事は編集作業の都合上、7月17日時点までの情報に基づきます。配布時とのずれなどございましたらご了承ください。クスノキ。人口戦略会議の分析により、太宰府市が全国自治体のうち22番目となる100年後も続く自立持続可能性自治体に選ばれました。全国の 40% 超えが消滅可能性自治体に挙げられ、福岡市や近隣ベッドタウン、観光都市等もカウントされておらず、光栄なことです。令和の都太宰府として歴史文化に重きを置きつつ、規制緩和による新産業育成や子育て支援等も進めてきた成果と考えています。加えて、中学校完全給食や室内プールでの水泳授業実施の際、民間企業との連携による経済税収効果の向上も意識してきました。こうした持続可能性を意識した市政運営は市民にも浸透し、効果的な行政運営は市民意識調査で就任以来毎年向上してきました。今後もこの流れをつなぐべく、時代を担う子どもや学生にまちづくり課題解決提案や美術展の募集を行います。ふるって応募ください。太宰府市長、楠田大蔵。以上、表紙でした。2ページ、3ページ、100年後も続く太宰府。2ページ、民間の有識者で作る人口戦略会議は、人口から見た全国1729地方自治体の持続可能性の分析結果を本年4月24日に発表しました。本市は2020年から50年までの30年間で、20歳から39歳女性の減少率が 20% 未満にとどまると見込まれ、100年後も持続する可能性が高い自立持続可能性自治体に選ばれました。一方で、全国で 40% を超える744自治体は、20歳から39歳の女性が半数以下となるとされ、消滅可能性自治体に挙げられています。自立持続可能性自治体とは、20歳から39歳の女性人口の減少率が 20% 未満であれば、100年後も同年齢の女性が5割近く残るとされ、持続する可能性が高いと定義するものです。全国1729自治体のうち、自立持続可能性自治体に挙げられたのは65自治体のみ。そのうち、本市の20歳から39歳の女性の減少率はマイナス 10.00% で22位でした。上位であるほど減少率は低い。出典、人口戦略会議令和6年地方自治体持続可能性分析レポート。どうして選ばれたのか。要因は大きく2つあると分析しています。令和の都太宰府として歴史や文化に重きを置きつつも、令和の都太宰府梅プロジェクトを通じた新産業振興や中学校完全給食の実現などによる全世代居場所と出番構想を進めてきたことです。最新の魅力づくりの中で各種施策が軌道に乗ってきたと考えられます。 令和発祥の地として注目されましたように、誇りうる歴史や文化、自然などが受け継がれてきましたが、それにとどまらず、規制緩和を生かした新産業の育成や民間企業との連携による経済税収効果の向上を意識した中学校完全給食やプール授業の実施など、持続可能性のある効率的な市政運営をこれからも心がけていきます。3ページ、選ばれた要因分析。1つ、中学校完全給食の実現。育ち盛りの子どもたちの栄養バランスや子育て世代の負担軽減などを考えて、私立中学校全校で完全給食を実現しました。1つ、太宰府セントラルキッチン完成。市内に中学校給食の民間調理場を誘致し、安全調理、安全運搬の出来たてでおいしい給食を実現するとともに、経済税収効果の向上も図られました。1つ、待機児童数2年連続ゼロを達成。保育所の新設や増改築など、保育の受け皿の拡充を進めたことにより、一時期3桁を超えていた待機児童数を2年連続ゼロに導きました。1つ、民間プールなどを活用した水泳授業を実施。全国に先駆けて小学校の水泳授業を民間プールなどを活用して行い、授業環境の飛躍的向上や改修費用の抑制、経済税収効果の向上などに取り組んでいます。1つ、水木小学校新校舎が落成。校舎の老朽化と周辺での住宅開発などによる児童数の増加を見込み、新校舎を建設しました。1つ、小中学校給食費の助成。物価高などの影響が続く中でも、子どもたちが安心して栄養バランスの取れた食事を取れるようにするとともに、子育て世代の負担を軽減するため、給食費を約3割助成し、支援しています。1つ、子ども医療費助成の拡充。助成の対象を新たに高校生世代まで拡充します。また、これまでの対象に対しても、医療費が無料になる幅を広げて、あらゆる世代の子どもの医療費負担を軽減します。1つ、産後ケア事業の拡充。産婦人科などの医療機関や助産院に宿泊してサポートを受けられる短期入所型ショートステイを開始しています。1つ、不登校児童生徒支援の推進。不登校児童生徒を支援するサポートティーチャーを増員し、全国に先駆けてすべての小学校、中学校にサポートルームを設置しています。4枚の写真が載っています。中学校の給食配膳の様子、水木小学校の校舎、乳児の診察風景、そしてサポートルームの4枚です。市民の皆さん、選ばれてどう思いますか？2組の家族の言葉と写真が載っています。大座野区の阿部成さんと大河ちゃん、1歳7ヶ月。3年前に太宰府市に移住しましたが、住んでよかったと感じています。公園や買い物できるお店、病院も近くにあって便利です。中学1年生、2年生の子供がいて、中学校では給食も始まりました。最新の子育て支援が受けられることを期待しています。五条区の阿部勉さん、美咲さんと葵ちゃん、7ヶ月。自立持続可能性自治体に選ばれたことは知りませんでした。住んでいるからには太宰府市がずっとあり続けてほしいです。産後ケアの回数や種類が増えて、子育てしやすいと感じています。 子供が遊べる場所がもっと増えたら嬉しいです。4ページ、まちづくり市民意識調査の声。市では市民の意見や思いなどを市政に反映させるために定期的に意識調査を実施しています。結果は政策を進めていく上での指標としてまちづくりに反映させていきます。次の項目、効果的な行政運営をしているかでは、そう思う、どちらかといえばそう思うと回答した割合が平成29年度は 26.1% でしたが、平成30年度、令和元年度から順次 45.1、51.7、55.0、63.9、そして令和4年度には67.1%、 5年度は 68.7% でした。また市職員の対応姿勢の項目で満足、ある程度満足と回答した割合は平成29年度 57.4%、 30年度は 77.4、 令和元年度から順次 75.4、 80.2、83.9、82.7、 そして令和5年度は 84.5% でした。平成30年の楠田市長就任後、主な項目はおおむね上昇しています。皆さんの意見を市政へ反映しました。令和4年度のまちづくり市民意識調査では、まちづくりに関して自由に意見を記入してもらう項目を設けました。市政へ反映した事例の一部を紹介します。一つ、不登校の子どもたちが安心できる居場所づくりが必要だと思う。教室に入りづらいと感じる子どもを支援するサポートルームを令和6年度から本市立小学校中学校すべてに設置しました。これからも子どもたちが安心して過ごせる居場所づくりに取り組みます。一つ、地震や災害が起きた時の避難経路と避難場所の表示を明確にしてほしい。ハザードマップを全世帯へ配布して、地震・風水害時の避難場所も含めてホームページで公開しています。本年度は11月24日日曜日に市民参加型の地震災害対応訓練の実施を予定しています。調査概要、対象、市内に居住する18歳以上の市民2000人。抽出方法、住民基本台帳による無作為抽出法。期間、令和6年3月1日から15日。調査方法、郵送、インターネット。回答数、回答率、1061件、 53.1%。 問い合わせ、経営企画課企画政策係、電話市役所内線535。以上、担当は中村でした。